コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
いよいよ年末、今年最後の配信となりました。どうぞよろしくお願いします。さあ今週もいろんなニュースがありますんで、早速週末ですんで音声メディア関連ニュースまとめいきましょう。まずはホットトピック。
2024年12月23日ウェブメディアギガ人の記事です。アップル、AirPods の売り上げが爆増し、 AirPods だけで Spotify や Nintendo を上回る。
いやー、アップルすごいですね。AirPods 本当に売れてるなぁと思いますけども、データで見ると本当にここまで売れていたんですね。記事から引用します。2021年以降 AirPods の売り上げが年間約2兆8000億円以上に達している可能性が高いということが分かりましたとのことです。ブルームバーグの試算ですので、信憑性は高いんじゃないかなと思います。2兆円ですよ、2兆円。ですから iPhone、Mac、多分まあ AirPods という感じなんでしょうね。データによると iPad はそれほどでもないということらしいので、もう Apple の主力商品と言ってもいいんではないでしょうか。そんな AirPods の躍進についてブルームバーグがですね、こう言ってるんですね。 AirPods というのはバッテリーを使っている商品であって、ただそのバッテリーはやっぱり交換ができないということで、3年周期で交換があるということも大きいんではないかと語ってるんですね。確かにそうですよね。バッテリーが交換できればね、そのまま使い続けるんでしょうけども、ある意味消耗品ということですよね。で、気になって調べてみたんですけど、そうそう、AirPods、これ処分するときって、まあ中古で売るのか捨てるのかってあると思うんですけども、捨てるときにはね、なかなか自治体によって違うので、例えば渋谷区ですと、リサイクルボックスとか家電量販店で回収なんていうことになってますね。そう、バッテリー内蔵商品ってね、捨てるとき自治体によって全然違うので悩みますよね。皆さんもご注意ください。そしてこの AirPods、まあ、将来的な話なんですけども、噂としてはですね、なんと今後カメラセンサーを内蔵するという噂があるそうです。まあカメラセンサーといっても IR センサーといって、周りのなんとなく何があるかっていうのを検知するというものだそうです。これができると何ができるようになるかというと、まあ周りにね、どういうものがあるか分かれば、結局立体音響、空間音響ですよね。それにまた新たなクオリティが足されるということになるそうなんですよね。いやー、どんどん高品質化していきますよね。いわゆる補聴器としての認証も通ったということですから、これからも AirPods の進化は止まりそうにありません。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2024年12月24日ボイシー公式 X の投稿です。2025年4月ボイシーフェスのリアルイベント、ボイシーファンフェスタ開催が決定。
コロナが始まる前、リアルイベントを行っていたボイシーですけども、ついにねリアルイベント、まあ復活というか、装いも新たに始動ということですね。ボイシーの公式 X アカウントが正式に発表しました。2025年4月26日と27日、2days ということなんですね。で、まだ東京のどこかというところは紹介されていないんですけども、先日行われたボイシーフェスとこのリアルイベントで合わせて1万5000人を目指すというようなことを公式番組でも言っていました。ですから、ボイシーの社屋とかではなくて、やっぱり広いね、ホールとか公会堂とかそういうところなんじゃないかなと思いますので、これは楽しみですね。そして今回のファンフェスタなんですけども、出演パーソナリティ、投票によって決まるということだそうです。もうすでに受付は始まっているということなので、お気に入りの配信者がいる人は、ぜひぜひ投票しましょう。そしてこの投票のね、回数や権利というものも、ボイシーのプランによって変わるということなので、ぜひ公式配信を聞いてチェックしてみてください。そしてさらにボイシーですね、プレミアムリスナーという有料プランのね、メンバーシップの機能がありましたけども、さらにですね、その中で今度は VIP、サービスというものも機能も追加されるということなので、今後も進化していきそうですね。ではどんどん行きましょう。スタンド FM なんですが、こちらもですね、だいぶですね、吉本色が最近強くなってきて、新たなアプリとして、なんか雰囲気もだいぶ変わってきたなという感じしてきましたよね。例えばですね、トップのバナー、大きいロゴ、バナーがあるんですけども、そちらでですね、こんな番組が紹介されていました。古谷正幸のトロットゥーナイト。はい、こちらなんですけども、オーディション番組のミスタートロットジャパンというものが、スタンド F ではなくて、普通に番組として配信されるんですが、まあそのですね、配信を楽しむための、まあ音声番組ということで、スタンド FM で始まっているそうです。もう2回ほど配信が行われていて、まあ裏話ですというか、番組を盛り上げる様々なトークが繰り広げられているということですね。そしてこちらなんですけども、そのミスタートロットジャパン自体は NTT ドコモスタジオ&ライブという会社が手掛けていまして、韓国の大ヒットオーディション番組ということなので、まあやはり吉本の立て付け力というか、さすがだなという感じですよね。そしてスタンド FM のトップバナーももうほぼほぼ吉本の番組の宣伝のバナーばかりになってきましたんで、本当吉本のアプリっていう感じになってきましたね。アルゴリズムまではさすがに吉本芸人さんの番組のサムネイルがたくさん並ぶような感じにまではなっていないですけども、ただ今後はね、どんどんそういうふうにはなっていくんでしょうね。ですからあとは一般配信者が、まあどこまで自由に配信できるかというところの線引きがね、多分いろんな調整が入ってくるんじゃないかなと思われます。今後に注目です。楽天の音楽サブスク、楽天ミュージック。こちらは実はポッドキャストも配信してるんですが、先日ユニークなキャンペーンが行われました。VTuber Select Talk and Songs といって、プレイリストが作れるんですよ。で、まあそういったのを Spotify とかでもあるじゃないですか。で、今回のキャンペーンなんですけども、人気 VTuber のトークがあって、そして楽曲があって、トークがあってっていうプレイリストを作るわけですよ。そうするとそのプレイリストって、ある意味こう、ラジオ番組のような感じで連続で聴けちゃうじゃないですか。ああ、これ面白いなと思いました。ラジオ型プレイリスト配信開始ということでキャンペーンが打たれていまして、そして楽天モバイルのユーザーは、バンドルプランっていうプランですと、かなりの部分無料で聴けるので、うまいなというふうに思いました。そう、プレイリストを実装している音声配信プラットフォームって純粋にはなくて、YouTube とか Spotify のような音楽サブスクですと、まああるんですけど、音声配信プラットフォームとしてはなかなかないので、そう、プレイリストと絡んだキャンペーンというのはね、やっぱり興味惹かれるんですよね。楽天もね、音声配信実はやってるんですけど、そう、もっとね、PR してほしいですね。ぜひ、私をエヴァンジェリストにしてください。楽天の関係者の方々、聞いてたらぜひぜひ。オファーください。では音声ライブアプリです。年末ということでね、イベント真っ盛りということではいろいろやってますね。ラジオトークが紅白トーク合戦、それから新春のお年玉争奪戦と、すごいですね。アマゾンギフトが当たるという争奪戦ですね。それから DNA のボイスポコチャ、こちらはですね、初代ボイポコ盾イベントの王者が決定しました。そしてサイバーエージェントのアワ、こちらがですね、年末ということでアワード2024という、音楽の方なんですけども、賞レースのね、アワードを発表してました。あとは今週なんとニューカマーが登場ですね。ラジオメディアというアプリです。こちらはですね、有名音楽プロデューサーの石井さんがですね、立ち上げたメディアでして、いわゆるラジオ業界、音声配信業界のニュースを配信するアプリになっています。ただアプリなので、その中でさらにコミュニティなども作れる機能もいずれ実装するということなので楽しみですね。業界ではすごく有名な方なので、もうすでに多数の投稿がされていて盛り上がっています。いやー、音声配信本当今年いろいろあって終わってしまうサービスもありましたけど、こうやってね、ニューカマーが今でもね来るというのはね、本当カオスで面白いですよね。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、はい、クリスマス企画が始まりました。おこもリッスン募集がスタートということですね。いやー、音声配信本当今年もニューカマー来ますね。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2024年12月26日ウェブメディアニュースピックスの公式記事です。保存版、2024年の極上のポッドキャスト31選。
国内ニュースメディアのニュースピックス、こちらがですね、おすすめポッドキャストを紹介しています。ニュースピックスでフューチャーされている著名人、知識人の方々がおすすめするという立て付けで番組を紹介しています。あの、ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さんですとか、あとは野村隆文さんの番組の日曜版に出ているね、塩野さんなども紹介してくれています。いやー、それでもね、ポッドキャストって私、ほんといろいろあるなって改めて思いましたね。31選ということで番組紹介されているんですけども、半分以上全然知らなかったですね。いやー、だからほんとね、ポッドキャストはね、奥が深いのがいいですよね。ですから、年末年始、じっくりと時間が取れるという方は、この機会に新たなポッドキャストとの出会いを楽しんでみてはいかがでしょうか。では、どんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん始まってますね。コンサルティングファームのグロービス、こちらがですね、ポッドキャストを配信開始と、あと東北大学も配信開始、昭和世代の方には認知のあるコサキン、TBS ポッドキャストのコサキンポッドキャスト、こちらがですね、なんと24時間ライブを TikTok でやるということですね。いやー、TikTok をフィーチャーしてきましたか。それから、人気アナウンサーの宇垣美里さんのラジオということですね。今週はあとですね、オーディオコンテンツが結構盛りだくさんですね。そう、海外ですと結構オーディオコンテンツ非常に成長していまして、Spotify もオーディオブック対応し始めましたし、そして Amazon の Audible でもやっぱりオーディオブックがね、最近は人気らしいんですよね。まあ音声を聞くことに慣れてくると、やっぱりだんだんとね、上質なコンテンツ、有料でも上質なコンテンツという流れはね、自然だと思いますので、日本でもその流れは多分出てくるんじゃないかなと思います。例えばですね、今週はですね、オーディブルから2つ出てますね。地球の歩き方、旅行ガイドブックの地球の歩き方のオーディオブック。それから、ゲッターズ飯田の365日の運気が上がる話と、こちらはですね、人気アナウンサーの方が期間ごとに読んでいくという立て付けで非常に盛りだくさんなコンテンツになっています。書籍にするとね、365日分ですからものすごく分厚いんですけど、やっぱりオーディオブックだとね、ちょっとずつ聞けるというのがいいですよね。あとはですね、国内オーディオブックのオトバンクが提供するオーディオブック JP、 こちらがですね、フィットネスジムと提携をしました。まあ、提携といってもね、30日間無料体験の提供にとどまるんですけども、ただ今後はね、ぜひその、ジムのスポットに行ったら無料で聞けるとかね、そういうのがあると面白いかなと思いますね。そして、オーディオブックの方でもニューカマーが登場です。オーディオブック新サービス、スマートブックスです。はい。こちらはですね、オーディオブックではあるんですけども、読み上げをするのが、朗読をするのが、実は AI ということなんですね。ですから、まあ、声優さんとか、著者の方が読む、朗読するオーディオブックと、まあ、生成 AI が読むオーディオブック、それから、アプリで、Kindle とか、Apple とかの、電子書籍アプリで実装している読み上げ機能ってあるじゃないですか。なんか、この、住み分けができそうな感じですよね。ですから、売りとしては、すぐにオーディオブック化できると、いうところを売りにしてるんですが、ただ一方でね、当然そのイントネーションとか、そういったところのニュアンスはね、やっぱりプロの人には及ばないでしょうから、中間的なところでスピードやお値段というところが多分売りになっていくんだとは思います。いやー、入荷も来ましたね。ただ、オーディオブック JP もですね、スタンドテクノロジーズ、スタンド FM の AI 部門がスピンアウトした AI スタートアップ、スタンドテクノロジーズと提携もしていて、彼らも実は AI 読み上げの書籍は作っていますので、まあガチンコしていくことになるわけですね。いや、ほんとね、音声はね、面白い。あとはですね、皆さん覚えてますか？新幹線の中だけで聞ける限定ボイスコンテンツ。はい。こちら、推し旅といって、JR がね、展開しているツアーなんですけども、MBS ラジオとコラボして、ヤングタウンネクストとコラボして、この年末年始にまた始まるそうです。いや、こういう位置情報の、ボイスコンテンツも、なんだかんだ途切れずにニューカマーが来て面白いですよね。そして今週は音声推理ゲームですとか、ASMR のボイスゲームですとか、ゲーム関連でもボイスに特化したものがいくつも出てきていますので、ぜひですね、この年末年始に探してプレイしてみるのはいかがでしょうか。例えば音声推理ゲーム、喫茶サイマルテニアス。こちらはですね、なんと空間オーディオを実践した 実装したゲームになってまして、無料版もありまして体験しました。一時ソースチェックしました。いやーすごいですね。喫茶店に入ると本当に手前にいるのか奥にいるのかっていう空間を感じさせるオーディオになっていて、これはねじっくりと没入できるなというゲームになっています。ぜひ皆さん年末年始に楽しんでみてはいかがでしょうか。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2024年12月27日ブリュートープ株式会社公式リリースです。クラフトビールのサブスクおともにを運営するブリュートープ株式会社はポッドキャストと連動した豪華プレゼントキャンペーンを開催中。
クラフトビールのサブスクおともにというサービスがあります。こちらはですね、ブリュートープという会社が運営しているクラフトビールのサブスク、まあ定額料金でビールがね届くというプランなんですけども、サービスなんですけども、こちらがですね、キャンペーンを行っています。そのキャンペーンがですね、ポッドキャストを聞いて、その聞いたことによって答えられるクイズがあって、そのクイズに当選して、まあ抽選でですね、クラフトビールが飲めるということなんですね。ただすごいですよ。1名様ではあるんですけど、1年分のクラフトビールが当たるという大盤振る舞いです。音声配信って、やっぱりじっくりコンテンツを消費してくれる、稀有な媒体だと思うんですね。最近の SNS ですと、ね、タイパを重視した、本当にショートショートショートなコンテンツばっかりですよね。でも、音声はね、本当にしっかり聞いてくれる人が、リスナーとして多くいます。そういう上質な時間を過ごしたい人に、ぴったりな、商材としてはやっぱりカフェとかグルメとかこういうねこだわりの食材っていうのは本当相性いいですよね。だからもっともっとこういうキャンペーンね広がるといいんじゃないかなと思うんですよね。そして一時ソース実際にチェックをしてました。すごいですね。メールアドレス名前を入力する、もう基本はこの2つだけなんですけど、あともう一個だけクイズがあって、これ本当に聞いてないとわかんないですね。うん、すごい。ほらよくキャンペーンとかのハガキとかで一文字だけ丸になって虫食いになってて、ただその丸って明らかにわかる、もう茶番的なクイズってあるじゃないですか。あれではないですね。明らかに聞いてないとわかんない、どれもそれっぽい選択肢が並んでるクイズになってます。いやー、これはね、すごいですね。ちゃんとわかってますね。そうそう。ここでね、なんか忖度して、簡単なクイズとかだと、やっぱ冷めちゃいますよね。やっぱりね、こだわりのビール、クラフトビールと、いうブランディングにおいては、そうそう、ここまでやって正解ですよ。サブスクを購入してない人でももちろん応募できますから、ビール好きの方のみならず、ぜひぜひチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。国内広告代理店オトナル。今週もですね、新たな商品出してきましたよ。すごいですね。次世代トランシーバーアプリ、ボディカムパーソナル。なんかスマホでトランシーバーっぽくできるやつなんですよね。確かね、これね。専用のトランシーバーアプリなんですけども、その中に音声広告を差し込めるということなんですよね。いやー、これだ、これすごいですね。こう来たかって感じですよね。多分有料プランがあって、広告が入れば無料になるってことだと思うんですよね。でもまあ、ちょっとした、その、休憩とかオフタイムの時に流れるぐらいでしたら、まあまあ、無料になる分にはいいんじゃないかなと思いますんで、いやー、ほんと、枠をどんどん増やしてきますね。すごいな、うん。あとはですね、ビデオポッドキャスト移行に伴って、Spotify 傘下のチャータブルという、広告のダッシュボード、グラフとかがわかる、チャータブル。こちら終了になりましたんで、関連している、利用している企業さんは注意しましょうというような記事が話題になってました。あとは今週年末ということもあって、振り返り的な記事が非常に多かったです。その中で様々なデータも多数出ていました。例えば、海外の A キャスト、ポッドキャストの2024のまとめ記事、それから中国語、ポッドキャスト購読者が 1.5 億人突破とか、米国ストリーミング加入者は実は減少しているですとか、いろんなデータが出てますね。興味ある人はぜひニュースレターチェックしてください。AI 周りも今週も年末なんですが、たくさんありますね。DMM が発表しました、二次ボイス。こちらですね、API と言って、プログラムとね、連携できる機能も発表して、にわかに盛り上がっています。その中で、今週はですね、そのサンタから電話が来る、なんていうサービスと連携して、発表していた発表がされていました。なかなか粋なことをやりますね。 それからこの番組でも紹介しましたおしゃべり AI アプリコトモ、かまいたちさんともコラボをしたことでも話題になりましたが、このコトモ、なんと資金調達ですね。なんと累計で10億円を突破ということです。で、ダウンロード数もついに100万ダウンロードを突破ということですね。いやー、なんか一時期のスタンド FM とかボイシーとか、あの辺の調達っぷりをね、彷彿させますね。このおしゃべり AI なんですけども、にわかに盛り上がりを見せています。というのも、AI とおしゃべりをして、まあ男性がね、そこにロマンを感じるという方が、まあ少なからずいるわけですね。ただこっから先おしゃべりするのはコインが必要だよとか、サブスク入ってないとダメだよ、なんていうことでマネタイズがしやすいわけですね。実はそういうアプリがにわかに出始めています。ですからコトモもやろうと思えばそういうマネタイズはすぐにでもおそらくできますので、これはね、資金が集まってもなるほどなっていう感じですね。ただ、もうすでに海外ではAI とおしゃべりしすぎて、AI のことを信じすぎて健康を害するというような残念な事件もいくつか報じられていますので、そういうところには注意をしていきたいですよね。今後も注目です。マーケティング界隈では、いやーすごいですね。メタのスレッズ、SNS のスレッズ、こちらのですね、デイリー1日の利用者が世界でついに1億人を超えたということです。いや、なんだかんだね、やっぱりメタすごいですね。いわゆる IT のビッグテックの中では私はね、メタを一番評価しています。やっぱりなんか CEO がね、一番若いっていうところがいいんですよね。Google ほど本当外さないし、メタはね、やっぱりなんだかんだすごいなと思いますね。で、スレッズもほら、1投稿500文字、画像が10枚、動画が5分。これ全然普通のブログ的に使っていいですよね。だからまあノートはね、有料の何かサービスが使えるっていうところでメリットはありますけど、なんか全然スレッズでいいじゃんって感じが最近私はしています。というわけで今週もいろいろありましたが、皆さん年末いかがお過ごしでしょうか。今年も1年本当に皆さんどうもありがとうございました。2024年は新年早々からね、こう災害があったり、世界情勢もね、本当に不安定な日々が続いたりとかで、激動の一年だったんではないでしょうか。私もですね、仕事も結構激動でバタバタしていて、配信がね、時間や曜日が不安定になってしまったところ、本当申し訳ないなと思いながら続けていました。とはいえ、まあそういったことを乗り越えてきた中では、来年もね、もっともっと頑張っていかなきゃという思いを強くいたしました。ですので、ぜひね、皆さんも来年もどうぞよろしくお願いします。そして素敵な年末をお過ごしください。本年も一年ありがとうございました。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでの音声配信界隈記事の解説コメントなどを投稿しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。昨日床屋さんに行ってきました。年末ギリギリ駆け込めたのでほっとしています。気がついてみると家族を抜いて一番長く付き合ってるのは実は床屋さんでした。いや本当お世話になっています。ありがとうございます。というわけで皆さん素敵な年末お過ごしください。また来年もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。